第12課12月10日から12月17日まで聖書の世界観。12月10日安息日午後、安生聖句。10日平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますように。テサロニケ 1:5-23 新共同訳。どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体とを完全に守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるように。テサロニケ 1:5-23 口語訳。今週の聖句。ルカ 2:52 マタイ 4:23 コリント 1:6-19-20詩編 24-3-4 使徒言行録 8-4-24 ヨハネ 1:3-1-3 今週のテーマ。ヨハネの黙示録はキリストの再臨前に起きる二つの大きなグローバル化について述べています。黙示録13章には、全地、黙示録13-3が海から上がってくる獣に驚き従う誤謬のグローバル化が描かれており、黙示録13-7-8-12-16 14章には永遠の福音があらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族、黙示録14-6-7に告げ知らされる真理のグローバル化が強調されています。困難な時期に、テモテ 2:3-1 風のように変わりやすい教えにもてあそばれ、エフェソ 4-14 人々は真理から耳を背け、作り話の方に逸れていくようになります。テモテ 2:4-4 サタンは霊魂不滅と日曜日の神聖化という二つの重大な誤りを通して人々を彼の欺瞞のもとに引き入れる。前者は神霊術の基礎を置き、後者はローマとの信仰の絆を作り出す。希望への光1885ページ。各時代の大層と下巻350ページ。これらの最後の出来事が幕を開けるまで、私たちは与えられているすべての真理を信じる信仰に固く立ち続けねばなりません。その真理には人間と死の本質も含まれます。 私たちはキリストが栄光のうちにおいでになるときに備えるために聖霊の導きを求めなければなりません。12月11日日曜日、イエスの模範。問1、ルカ 2-52 を読んでください。この聖句にはイエスの成長に関するどのような4つの側面が示されていますか？イエスは完全な人間でした。そしてその成長は人間の存在の基本的な側面を含んでいました。ルカ 2-52 によれば、イエスは知恵が増し、知的、背丈も伸び、身体的、神と霊的、人に社会的に愛されたとあります。イエスの知能は活発で鋭く、年齢以上に思慮と知恵があった。しかしその品性は均整が取れて美しかった。心と体の能力は幼年時の法則に調和してだんだんに発達した。子供としてイエスは特に優しい性質を表された。彼はいつでも人に仕えるために喜んで手を貸された。イエスは何者にも妨げられない忍耐力と決して正直さを犠牲にするようなことのない真実さを表された。主義においては岩のように固かったが、その生活には無我の親切心という美徳が現れていた。希望への光、696ページ。各時代の希望、上巻、59ページ、60ページ。問2。マタイ 4-23 を読んでください。イエスの宣教の三つの側面、教え、宣教、癒しを今日どのようにして効果的に行うことができるでしょうか。もし私たちが人間は不可分の統合体であることを理解するなら、宗教を霊的な事柄だけに限定することはできません。人間の心理は実際に私たちの存在全体に関わるものであり、私たちの全生涯に及ぶものであり、私たちの生命のすべての側面を含みます。私たちの身体的、霊的要素はあまりに強く統合しているので、切り離すことはできないのです。そして私たちは、天からおいでになったイエスの御姿に等しくなることはできませんが、神の恵みによってイエスに習うことはできます。なぜなら、人の中に創造主の御形を回復すること、人を創造当初の完全な姿に回復すること、人の体と心と魂の発達を促進すること、これが贖いの働きであり、神が神の民に求めておられる再臨の備えの プロセスの一部なのです。私たちは自分をイエスと比べるとき、容易にその違いに失望します。十字架とその意味に目を注ぐことによって、私たちはどのようにその失望に陥ることから守られるでしょうか。12月12日、月曜日。神の宮としての体。不死の魂を宿す、死すべき肉体という二元論は、人間の体について様々な理論を生み出してきました。例えば、古代、ギリシアの哲学者たちは、人間の体は魂の牢獄であり、魂は死によって自由になると考えました。この異教思想を受け継いで、今日多くのクリスチャンが、肉体は一時的な魂の住処であり、復活において再び肉体と一つになると信じます。逆に、反神論者は、人間の体は神聖であり、神と宇宙は一体であると信じます。万物は神であり、人間の体も普遍的な神の一部であると考えます。このように相反する理論に囲まれているからこそ、私たちは人間の本質についての聖書の教えに固く立つ必要があるのです。問い3。コリント1、6-19-20とコリント1、10-31を読んでください。私たちの体は神殿であり、聖霊の宮、口語訳であるという考えは、どのように私たちの生活スタイルを積極的に変えるでしょうか。神はご自分の形にかたどって、アダムとエバを創造されました。創世記1-26-27。この事実は、彼らの品性だけでなく、身体的な面にも反映されていました。その形は罪の存在によって損なわれ、隠されたために、贖いの働きによって人間を当初の状態に回復する必要がありました。その働きには、命の木から取って食べることのできない人間の身体的な回復も含まれていました。この回復は人の一生にわたるプロセスであり、キリストがおいでになるとき、すなわち、この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになる時にのみ完結するのです。コリント1:15-53。使徒ヨハネは友人ガイオに宛てて次のように書きました。愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべての面で恵まれ、健康であるようにと祈っています。ヨハネ3:2。もし私たちが人間は不可分の統一体であると認め、 宗教が人間の生命のすべての面に及ぶものであるなら、身体の健康を宗教的な義務として考える必要があります。私たちは、食べるにしろ、飲むにしろ、何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。コリント1:10-31との霊感を受けた原則に従うべきです。しかし、私たちはなおも、善人が最善を尽くしながらも、人間の罪の結果と、その罪に汚された世界に生きていることを忘れてはなりません。ですから、私たちは神に信頼して最善を尽くし、その結果は神に委ねるべきなのです。12月13日、火曜日。キリストの心。ある人たちは、環境を変えることによって人は変わると信じています。確かに私たちは、誘惑に陥りやすい場所や状況を避けるべきです。詩篇1:1、箴言5:1-8。しかし、誘惑や罪の問題は、私たち自身の心が作り変えられることによってのみ解決するのです。キリストはこの問題の核心に触れて次のように言われました。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。マルコ7:21-23。つまり私たちの行いが変わるためには、私たちの心が変えられる必要があるのです。問4。コリント1:2-16。詩篇24:3-4。ローマ12:2。フィリピ4:8。コロサイ3:2を読んでください。キリストの思い、コリント1:2-16を抱くとはどんな意味でしょうか。主は新しい契約、エレミア書31:31-33を、ヘブライ8:8-10、ヘブライ10:16と比較として、神の民の胸の中に律法を授け、彼らの心にそれを記すと約束されました。それゆえに、三条の説教でキリストが神の戒めの意味を心の思いと意図のレベルにまで広め深められたことも、マタイ5:17-48、驚くには及びません。私たちは神の作り変える恵みによってのみ誘惑に勝利することができるのです。さらに心の思いと意図のレベルにおいても、罪の思いを退けるために、私たちはこの約束、新しい契約、 を自分のものとしなければならないのです。しかしこの世では私たちがどれほど信心深くあろうと、完全な罪のない状態に到達することはできません。しかし私たちはキリストのうちにあるなら、キリストの義によって完全に覆われるのです。私たちはまだ完全ではありませんが、キリストにあってすでに完全であるとみなされています。フィリピ 3:12-15。私たちがキリストと一つになるとき、私たちはキリストの心を持つようになります。純潔と愛がその品性から輝き出て、謙遜と真実がその生活を支配します。そうしてその顔の表情までも変えられます。魂に宿るキリストが人を作り変える力を行使されるとき、内にあってその人を治める平和と愛が表に現れ、それを証しするのです。セレクテッドメッセージ第1巻337ページ英文。イエスに従順であるために信仰によって日々委ね、日々自己に死に、日々主への献身を新たにするなら、私たちの人生は作り変えられるのです。12月14日、水曜日。御霊の導き。聖霊は私たちの心に神の愛を注ぎ、ローマ 5:5、真の救いの経験へと導き、ヨハネ 16:7-11、すべての真理へと導き、ヨハネ 16:13、福音の使命を完結するために権能を授けてくださる。使徒言行6:1-8、力強い神の代理人です。なぜなら、人間を堕落させようとするサタンの働きを打ち破るのは聖霊ですから、サタンがあらゆる方法で聖霊の性質と働きについての私たちの理解を歪めようとしても驚くには及びません。聖霊の人格を拒む人々がいる一方で、人を作り変える力における聖霊の賜物を強調する人々もいます。問い5。使徒言行6:8-4-24を読んでください。サマリアの魔術師シモンは、御霊によって生まれ変わることなしに、聖霊の賜物を受けることを望みました。今日もこれと全く同じ態度が見られないでしょうか。神の子らとは、聖霊に導かれて、ローマ 8:14、神の御言葉のすべての真理、ヨハネ 16:13、ヨハネ 17:17に導かれる者たちです。イエスははっきりと警告されました。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には 大勢の者が私に、主よ、主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか、というであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れ去れ。マタイ7:21-23。聖霊は神の御言葉から離れるように導かれることは決してありません。むしろ御言葉と一致するように私たちを導かれるのです。私たちをすべての真理に導いてくださる聖霊が、私たちが他の人々を驚くべき真理に導くための権能を授けてくださいます。マタイ28:18-20。使徒言行録1:8。与えられた神聖な使命を果たすために、聖霊の特別な助けが用意されています。ですから私たちは、朝ごとに主の前にひざまずき、神への献身を新たにしなければなりません。もし私たちがそうするなら、神は私たちにリバイバルと清めの力を持つ聖霊の臨在をお許しになられます。私たちは日々正しいことを行い、間違っていることを避けるために意識的な選択を行い、聖霊の導きに心を開く必要があります。神が与えてくださる力によって、私たちが本来あるべき姿で生きることを求めることによってのみ、神が約束された聖霊の力が私たちの人生の中に表されるのです。12月15日、木曜日。聖霊の訴えに備える。私たちはあまりに多くの人間の欲求を満たすために作られた人工物と目を奪う娯楽を作り出す熱狂的な世界に生きています。うっかりすると、これらのものが私たちの時間をすべて奪い、人生の優先順位を狂わせます。これはグローバルなコンピューターネットワーク社会が生んだただの副産物ではありません。クリスチャンたちは多かれ少なかれどの時代においても人生で本当に価値のあるものから引き離そうとするサタンの試みに警戒していなければなりません。もし不注意でいるなら、誰でも主を見失い、世俗的で肉的なもの、最終的には私たちを決して満足させることはできないもの、そして結局は私たちを霊的な滅びへと誘う世俗的なものに心を奪われる危険にさらされるのです。問い6。ペトロ2:3-14とヨハネ1:1-3を読んでください。再臨に備えつつあることと備えていることの間にはどんな違いがあるでしょうか。しばしば再臨に備えつつあるという考えは、再臨を先延ばしにしている言い訳になります。 この考えは容易に悪いしもべのように私たちに、主人は帰りが遅いと思わせます。マタイ24-48、口語訳。問い7。詩篇95-7-8。ヘブライ3-7-8-15。ヘブライ4-7を読んでください。これらの聖句は今用意することについて何と言っていますか？聖書的見地から見れば、救いの時は常に今日であって決して明日ではありません。詩篇95-7-8、ヘブライ3-7-8-15、ヘブライ4-7。さらに大きな改心の経験がなければ、私たちは今と同じであり続けるのです。時間の経過が改心させるわけではありません。人は絶えず恵みのうちに成長し、信仰によって前進しない限り、その人のうちにある罪の傾向は強まり、かたくなになり、懐疑的で皮肉な考えに陥り、不信仰になる傾向があります。このように考えると、私たちの一日は人生のひな形であると言えます。ですから、神の恵みによって私たちは将来の計画を立てるべきですが、イエスの再臨に備えて日々を過ごすべきなのです。なぜなら、この不確実な世にあって、今日があなたの最後の日になるかもしれないからです。あなたは今日がイエスのおいでになる日であるなら、どのような備えをしますか？クラスで話し合ってみましょう。12月16日。金曜日、さらなる研究。参考資料として、Ministry of Healing 第18章、精神療法を読んでください。日々に信仰の人生を生きなさい。悩みの時を思って心配したり、嘆いたりしてはなりません。だから、悩みの時に備えていなさい。私は大いなる試みの日に立てるだろうか、と考え続けてはなりません。あなたは現在を、今日という日だけを生きるのです。明日は、あなたのものではないからです。あなたは今日、自己に勝利するのです。今日、祈りの人生を生きるのです。今日、信仰の戦いを戦うのです。今日、神があなたを祝福してくださると信じるのです。そうしてあなたが暗黒と不信に勝利するなら、あなたは主人の求めに応え、そしてあなたの周囲の人々の祝福になるのです。Signs of the Times 1887年10月20日号。主は間もなくおいでになります。心穏やかに平安に満たされて、主にお目にかかることができるように、私たちは備えをしなければなりません。まず、周りの人たちに福音の光を伝える技に 全身全霊をもってできる限りの力を尽くす決心を今こそなすべきではないでしょうか。悲壮な思いではなく、喜びにあふれた快活な雰囲気で尊い働きをなしましょう。そのためにはいつも私たちの前にイエスを置くことです。備えつつ主の再臨を待ちましょう。主にお目にかかることができ、あがなわれたものとして歓迎されるとは、なんと光栄なことでしょうか。すでに長きにわたり、私たちは待ち続けています。しかし、ここで信仰を弱めさせたりしてはなりません。麗しい主なる王に、お目にかかることさえできれば、私たちは永遠にわたって祝福されるのです。私は天のふるさとを目指して、と声高らかに叫ばなければならない衝動に駆られます。今私たちは、あがなわれたものを天のふるさとに招き入れるために、栄光の主がおいでくださるその瞬間に向かって、一歩一歩近づきつつあるのです。天津ふるさと、238ページ、239ページ。話し合いのための質問。1. クラスで木曜日の最後の質問の答えについて話し合ってみましょう。あなたは備えができているでしょうか？どのようにしてそれがわかりますか？自己過信に陥らずに、かつ確信を持つことはできるでしょうか？話し合いのための質問終わり。第12課を終わります。